しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョインファミラバーハニービー。
どんどん、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、42回を迎えました。
はい、
すごいですね、片山ね。
はい、オンライン放送のこれが第4回目になります
よ。4回目ですよね。
早いもんですね。
はい、この番組は学校地域の情報を皆さんにお届けする学校地域の応援番組です。
はい、はい、日本は大阪府貝塚市の、
はい、
中心としまして。
そうです。
はい、オンライン放送ですからね、はい、世界中のどこでも受信していただきますので、ね、いろんな場所のいろんな情報を、ことあるごとにお伝えしていきたいなと思っております。
はい、
スタッフはブンブンと、はい、はなちゃんと、そして、グマプロデューサー、
はい、もう一人、
はい、そして番組専属デザイナーのマッキーでございます。
はい、4人でやってます。
この4人のスタッフで毎週毎週ね、ほんまにようやってますね、はい、一生懸命、
ね、
私たち、
ね、
頑張ってますよね。
はい、
はい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時まで、はい、FMBC からオンライン放送でお送りしています。
はい、で、うん、一つお詫びがあるんです、
うん、
実は前回、ね、
はいはい、
送信の方のトラブルありまして、
そうなんですよ、
予定では8時からだったんですけど、はい、9時から流れるというようなことになりまして、
1時間ね、ちょっとトラブルで遅れちゃいまして、
本当にご迷惑をおかけしました。
はい、あの8時からね、はい、あの聞いてるんだけど、これパソコンの不具合かしらっていう問い合わせが結構ブンブンの方に来てるんですよね。失礼いたしました、はい、パソコンの不具合ではなくて、はい、オンライン放送上のトラブルがちょっとあったようですね、はい、ごめんなさい。はい、再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時までということで、はい、これはまあお昼のもう真ん中、
本当にお昼ですね、
ど真ん中ストライクの時間帯でいきますので、うん、はい、水曜日の夜に聞けないですという方は土曜日のお昼に聞いてみてください。
楽しんでいただけたらと思います。
そしてね、土曜日終わりましたら、うん、番組ホームページの方で、
これがすごい、
はい、あのホームページの方から、はい、いつでも聞けるようにということで、
いつでも聞けるんですよね、
ビルマンプロデューサーが、うん、放送ダウンロードできるように、はい、していますので、はい、ホームページの方も訪ねてみてください。さあ、全部今日の謎なのは、
はい、普通のタクシーを止めるのに手を挙げます。
手を挙げますね、
はい、
タクシーですね、
はい、まあ、止まります、
うん、
では足でタクシーを止めるのはどうしたらいいでしょうか。
ん、足で、
はい、
足で普通止めませんよ。
止めませんよ、
止めませんよ、だから謎なぞなんですよね、はい、これちょっとほんまに分からへんですけど、
はい、ね、また
ブンブン知ってんの答え。
当たり前、そんなすぐ分かったわ。
分からへんのですけど、
はい、番組最後をお楽しみください、
最後まで。またなんかの気持ち悪いわ、はい、
ねえ、
いややば。
で、今日の話題なんですけども、
今日の話題何でしょう、
はい、実は10月の24日に、
うん、
手塚山学院高等学校で、
はいはい、
大阪府、
うん、
英語教育研究会の、
英語教育研究会、
はい
はい、
第50回大阪府高等学校暗唱弁論大会、
うん、そんな感じでしたか。はい、
はい、その弁論の部で、
うん、
もういつも、まあ、本当に準レギュラーと言っていい。
お、準レギュラーといえば。
アンディちゃん。
アンディちゃん。
アンディさん。
はい、
高校生アンディさんね。
さん付けに、ちょっと、
グレードアップしましたね。はい、ますが。
はい。
ね、それが、
うん、
弁論の部で、
お、
1年生で第3位に入賞したという。
1年生で、それはすごいことちゃいますか。
すごい快挙らしいですよ。
あったったったった、アンディさんといえばね、あの英語、中学生の時から英語が得意でね、
うん、
英語が得意になるにはこういう勉強方法や、はい、こういう心構えで勉強するとすごくいいっていうのをこの番組の中でも、うん、
紹介してもらいました、
ね、教えて先輩のコーナーで紹介してくれました、
ね、単語を覚えるのもね、なんかイメージしながらっていう話ありましたよね、
う
ん、
そうですか、
すごいですよ。
英語暗唱弁論大会、弁論の部で第3位、
部で3位ですよ、
すごい、これが快挙です、
ね、またね、そういう声聞けたら嬉しいなと思います。
そうですね、こんな風にね、ま、どんどん情報、この人がこんなことでこんなことになったよっていう情報もどんどん寄せていただ
いて、はい、アンリさん、またね、喜びの声を聞かせてください。
はい、ではこの後も1時間お付き合いください。
はい、
ブンブン、はなちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ジョイント広場ハニービー。はい、今日の予定なんですけども、
はいはい、
前回からお送りしてます、うん、貝塚市立、大阪府貝塚市立の、幼稚園の園長先生のお言葉と、可愛、うん、いい演歌を聞いていただいてるんですが、
いいですね、
は今回は、うん、貝塚市立岸間西幼稚園の園長先生の言葉と、うん、演歌を聞いていただきたいと思います。
楽しみです、はい、
それと、うん、実は前回もあの放送があったんですが、
はい、
覚えてますでしょうかね、道徳の授業をここでやったんですけども、
あ、やりましたね、道徳の授業には教材として今使われている話題の CD も使いました、はいはい、
ね、辰野さんですよ、たっちゃんですよ、
辰野さんが
今日はねゲストで来てくれてるんですよ、ね、
おっとっと、ちょっとこれは面白い話が聞けそうです ね、レアレアです、ね、
その辰野さんが、うん、外部講師として、うん、中学生の前で授業をしたというか、ね、
っと、
お話をしていただいたというそういうことがありました、
ね、じゃあ今日はその話を、
聞いていただけたらというと思いますし、
なるほど、
たまんない、たっちゃんの声もいけると楽しみですね、
そうですね、はい、これも楽しみにしたいと思います、
は
い、
で、言葉の玉手箱は今日は、
はい、言葉の玉手箱、今日は芥川龍之介のトロッコ、はい、
トロッコ、
はい、ちょっとね、せっかくなんで、サウンドプロデューサーと絡みがありまし、絡みを入れて、うん、ちょっと解説をね、今日ちょっと入れていきたいなと思います、はい、私だけじゃちょっと足らない部分があると思いますので、足りませんと思いますよ、はい、
ね、今回盛りだくさんですけども、
はい、そして、ミール南吉のゴンギツネ、
ゴンギツネ
までお送りしてた分なんですが、はい、これは10月24日より番組ホームページから配信いたします、はいはい、この番組への連絡方法ですが、はい、FMBC を検索していただきまして、はい、FMBC のトップページからジョイント広場ハニービーの番組ホームページ、番組ブログが飛べるようになっています、
はい、
番組への直接のメールアドレスもありますので直接連絡をしてください、
はい、
さあ、そしてブンブンへの取材依頼もこのアドレスから可能です。
待ってますよ、
うん、連絡先のインフォメーションでした。皆さんの学校や園での取り組みニュースお待ちしています。
待ってます。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、ね、中学校小学校の校歌、校長先生のお話終わりまして、前回から幼稚園の方に移っています、
はい、
で幼稚園の第2回目となるわけなんですけども、今回は大阪府貝塚市立岸間西幼稚園の園長先生の言葉と演歌を聞いていただきたいというふうに思います、
はい、
それではまず岸間西幼稚園の園長先生の声からお聞きください。
今日は貝塚市立岸間西幼稚園にお邪魔しています。園長先生から、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、園長の河内谷真紀子です。岸間西幼稚園は昭和46年に創立されました。貝塚市三松にあります。今年度の園児数は年少桜組が22名、年長ゆり組が35名の57名、子どもたちは毎日元気いっぱいで幼稚園に通っています、
はい、続きまして、岸間西幼稚園が、ま、教育していく上で大切にしているところ、その辺を教えていただきたいと思います。
はい、教育目標として心豊かでたくましい子どもを育てるっていうことを掲げています。まず明るくのびのびと遊ぶ子ども、そして自分で考えてやり抜こうとする子ども、温かい心で生活する子どもを育てていきたいと、職員一同毎日元気いっぱい子どもたちと一緒に生活しています。
はい、最後になりますけども、岸間西幼稚園の PR といいますか、特徴的なところ、その辺をお願いしたいと思います。
はい、特に今年度は子どもたちと一緒に体を動かす遊びを存分に楽しんでいきたいなと思って取り組んでいます。毎日の幼稚園の生活の中でもいろんな面で子どもたちと一緒に体を動かす遊びを取り入れています。クラスだけではなくて4歳5歳異年齢の関わりも通し、それからお家の方とも協力していただきまして、 親子で遊ぼうとか保育参加の活動を進めています。その中で心も体も触れ合う遊びを通していろいろな人と心を通わせて遊ぶ心地よさ、そして友達や他の人のことを思いやる気持ちも育てていきたいなと思って取り組んでいます。
はい、本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、岸間西幼稚園の河内谷園長先生の声を聞いていただきましたけども、
はい、
皆さんに聞こえましたでしょうかね、うん、子供の声が聞こえませんでした？
後ろの方ですか、
はい、ね、元気な子供たちがね、うん、活動している様子が伝わったんじゃないかなというふうに思いますけども、
ですね、川下谷先生の、ね、はい、声も本当に優しいお声で、
ねね、本当に分かりやすく、ね、うん、子供たち
いろんな人と、ね、はい、触れ合う心地よさを子供たちに味わってもらいたいということで、ね、これやっぱり小さい時にその心地よさ、いろんな人とこう触れ合う心地よさをこう感じてる、覚えてはないと思うんですけれど、うん、感じた記憶っていうのは後々ね
大切なことだと思いますね。
はい、
はいはい、それでは続いて、うん、かわいい園児の歌、うん、演歌をお聴きいただきたいと思います。岸間西幼稚園ってね、
いやもうブンブンこの取材大好きでしょ。
楽
しかったですよね。もうね、この収録音源を聞いてるブンブンの顔が嬉しそうなんで、
そう
嬉しそう、ものすごく嬉しそう、この園児の声を聞いてる時
嬉しかったね。
きっとね、取材行きながらジージーの気分になってるでしょ。
ジージーじゃないと思うい
やもうジージーや
、ね、本当に可愛い声を聞いていただきましたけども、
はい、聞いていただきましたね、
はい、で今回は、うん、貝塚市立岸間西幼稚園、
はい、
河内谷園長先生と可愛い園児の演歌をお聞きいただきました、
はい、
次回は、うん、貝塚市立西幼稚園を予定しています。
はい、こちらも楽しみにしています。
ブンブン花ちゃんのジョリント広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、はい、お待たせいたしました。
お待たせされました、
ね、え、本当に待っていただきましたけども、
待ちました、
ね、え、中学校で、
うん、
お話を、
はい、中学校の総合学習で外部講師になった、ね、この度そう外部講師になったのが言葉の玉手箱から生まれたストーリー、
そうなんですよね、
なんでね、これね、前回もお届けしましたけれども、はい、辰野修司さんが、はい、もうストーリーそのものをきちんと自分で作った、
ね、
自作自前のこの木舟の昼弁当、
木舟の昼弁当ですよ、
中学生の間ではちょっとしたブームだそうですね、ブームかなどうでしょう、
ね、前回そのね、うん、道徳の授業をこれもやっていただきましたけども、ね、子供たちもね、その教材を利用してどういう方が話しに来てくれるんかなっていうのね、
そうでしょう ね、きっとこの講師、外部講師で辰野さんが来るとか決まった時点ですごい期待してたと思いますよ ね、はい、さあそのあたりのところを、はい、前回に引き続きまして、はい、道徳授業担当の、熊先生に、
はい、
ちょっとこう混ざっていただこうかなと思います。大丈夫ですか？
はい、はいはい、
こんにちは。よろしくお願いします、
はいはい、先週はね、はい、ぶんぶんはなちゃんを生徒役にしてですね、
はい、そうな
んですね、道徳授業を再現してみたんですが、はい、いかがでしたか？
いやいや結構難しかったよ、ね、はなちゃん
なかなかねこういう場所でと思ったけどね、
答えようと思っても答えにくい質問だったりするので、うん、答える気は満々なれど、うん、なかなかきちんとした答えをすぐに提出することができなかったです ね、はい、
子供たちすごく柔軟な、ね、考え方を持ってます、
ね、うん、はいね、
はい、そのあたりは子供たちの方が秀逸かなと思いました、
うん、はい、で今日はですね、はい、道徳から、うん、道徳を道徳で終わるんじゃなくて、はい、次は総合学習へ、ね、つなげていくという、うん、
総合学習つなぐ、
うん、道徳っていうのは単独で終わるだけじゃなくて、ね、はい、いろんな教科であるとか、はい、それから総合学習であるとか、はい、そういう関連を持ちながらね、はい、また学校行事と関連を持ちながらやっていくというのがね、はい、今の流れになっていると思うので、はい、辰野さんの道徳終わった後で、はい、今度は総合学習、うん、バリアフリー学習で、うん、辰野さんに来ていただいたということなんです、
うん、
で今日はね辰野さんスタジオに来ていただいてますので、うん、ちょっと辰野さんにねインタビューを僕、
ね、
はなちゃんの方からしていただけたらと思います。
イエーイ、はい、たっちゃん、
はい、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いいたします、
本当にお忙しいのにありがとうございます。
そうですね、もう忙しい中をバタバタといろいろと動き回ってくださって本当に感謝感謝ですね、
はい、
辰野さんはこう講師をお願いされました。テーマはバリアフリーですよというふうに聞いたときに、
はい、
今回初めての経験ということでお伺いしてたんですけど、うん、はい、こう組み立てとか普通戸惑いますよね。え、僕がするんですかと思った時点でめちゃめちゃ戸惑うと思うんですけれど、このあたりどうでした、
うん、やっぱり、ね、初めてのことなんで戸惑いましたけれども、うん、やっぱり自分の仕事が介護なんですが、うん、やっぱり中学生あんまり介護に馴染みがないだろうと思ったので、
はい、
まあ、何かその僕の仕事をしている中で面白い興味を持ってもらえるようなエピソードを紹介しながら、
はい、
まあ、テーマのバリアフリーに沿って、まあ、ただねバリアフリーっても施設だとかその設備の環境のバリアフリーの話ばっかりやったらありきたりで面白くないだろうと思ったんで、
はい、
心の中にあるバリアを外そうよという話に投げて
買おう
と思って組み立てました、
うん、はい、ね、すごいよね
心のバリアフリー、
うん、
そうなんですよ ね、
ね、
やっぱりバリアっていうと例えば駅であるとか、はい、歩道であるとかね、うん、ああいうブロックを思い出したりとか、ね、
思い出してました
階段とか思い出したりするんですけどもね、はい、私もねその事前にね話聞いて、うん、心のバリアフリーって、まあ、それは今日放送の中でね、
はい、
具体的な内容を聞いていただけると思うんですが、うんうん、
はい
はい、教師も非常に勉強になりましたね、
うん、
おお、
はい、
心のバリアフリーこれを、辰野さんは講義されたということですね。
そうですね、
はい、
まあ、これもね なんか偶然なんですけども、うん、はい、道徳を書いていただいてその仕事がね、やっぱり介護タクシーということでね、
はい、
うん、やっぱりつながりがあってね、
うんうん、
道徳で生かされた音がやっぱり総合学習にも生きてくるというね、はい、もうぴったりでしたんでね、ぜひぜひということでお願いしたわけなんですけど、
さあそれではそのあたりをちょっとこの後聞いていこうと思いますけれども、うん、
はい、
ね、そのたっちゃんの意気込みとか、
はい、
そういうのも事前にインタビューを当日の、
はい
はい、講義前のインタビューということ で、ね、ちょっとたっちゃんどうですか、そんな自分の声を聞くのは
だいぶ意気込みね、緊張してたと思いますよ
そうですよね、してない顔をしながらしてたと思いますよ、
はい、
うん、じゃあその事前インタビューから聞いてみましょう。
貝塚市立第二中学校1年生の取り組みで辰野修司さんがひょんなきっかけからひぐま先生の呼びかけに応じてくださって、うん、貝塚市立第二中学校へ今日は外部講師としてお越しくださいました、はい、でこれから推進館体育館において辰野さんの講演が、はい、50分の講演が行われるわけですが、はい、辰野さん今回がこういった経験は初めてです、
うん、
初めての辰野さんに、
はい、
まずは講演に臨む意気込みなどをお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。ひょんなきっかけで先生、ひぐま先生からのお招きいただきまして、これから200人の生徒さんの前でお話をさせていただくということになりました。
はい、
もうあれあれというとあれだにこんな段取りになりましてね、もう緊張が、あ、そう、もうすぐやということでもう緊張してるんですけれども、まあこんな僕の話でもね、生徒さんの心に残るようなことがね、なんか話できたらなと思ってます。
今日の講演のタイトルはどんな感じなんでしょうか。
一応バリアフリーというところを、ね、話してくださいということでお伺いしてます。まあ、この、ね、仕事のエピソードとか交えて、まあ、楽しく話できたらなと思います。
お仕事についてのお話とかは交えられるんでしょうか。
そうですね、今のやっぱりこの老人高齢者介護というのが中心になりますね。まあ、その中から面白い話でね、中学生のみんなに受け入れてもらえるようなお話をしていきたいなと思ってます。
受け入れてもらえるように何か工夫したとか、ちょっとここはこれで笑かそうかなとか、辰野さん的にちょっと考えたところとかはありますか。
うん、笑わせるつもりですよ。まあ、あと感動で泣いてくれたらもっといいんですけど。まあ、うまくいくかどうか。
頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります、
ね、緊張っていうふうに言ってましたけどもね、落ち着いた感じで
結構なこと言って、ね、感動で泣いてくれ言ってましたけども、そういうことも、ね、事前の状態で冗談で言えるというのがこれすごいですよね。
そうですね、初めてとは思えなくて、ね、講義の最中もね、自分の、ね、作品をもう一つ朗読する場面があったんですけどね、
朗読作品を、
はい、終わった後子供は緊張してどうしたらいいかなと思って、うん、拍手していいんだよみたいな感じで拍手を要求して笑いを取って
た、ね、辰野さんの方から要求ね、
そうでしたね。私もね、体育館で行かせてもらいましたけどね、おお余裕と思いましたね。
まあそのね、ちょっと分からへん余裕があるようでございますけれどもさ、その余裕の講義内容を、
そうですね、講義は約50分ほどあったんですけれどもね、はい、この番組50分やってると終わってしまいますので、
そうですね、
はい、一番最後、バリアフリー、心のバリアフリーということで、その部分のところを、はい、聞いていただけたらと思います。
はい、
で体育館でちょっとね音が反響しているので、聞きにくい場面もあると思うんですが、はい、そこら辺は少し我慢していただいて耳を凝らして聞いていただけたらと思います。
はい、
では聞いてみましょう。
今日は心のバリアフリーという話をしておしまいにしたいと思います。心にバリアを持っている人というのは、ね、幸せになれない。僕のお客さんで2人ちょっともう全然対処的におばあちゃんがいてました。1人、仮に A さん、 A おばあちゃんとしますので、この人ね、やっぱり若い頃そんなに年いってない頃に首を怪我されて事故かな、首の神経を手術されてうまくいかなかったんです。するとね、首から下が全然動かない、手もちょっとしか動かない、足もちょっとしか動かない、ね、暑いとか寒いとかいうのも分かんない。でもこのおばあちゃんすごいね、にこやかで、いつも人に感謝してますよね。旦那さんもすごい優しくしてくれて、子供も私のために料理の作り方を覚えるのに料理に学校まで行ってくれた。まあ、それがこうして息子さんの料理人になったんやけどね。いろんなこのお年寄りの人たちも町を中心にみんな優しくしてくれる。優しくしてくれるのに、このおばあちゃんの A さんがそのみんなにも優しくしてるから。優しくできることって何もできないから。動かない。言葉をかけるだけ。今日もありがとうね、とか。あ、元気だね、とか。すごいね、人気者なんですよ。どこ行っても。あ、みんなね、なんとかさん、なんとかさん、今日も来てくれたね、ありがとう。ニコニコニコニコしてくれたね。これはね、すごくいい人生。ありがたい、ありがたい。私は幸せだ。いろんな人がみんな私のためにしてくれる。そういうふうに思ってはるおばあちゃん。もう一人のおばあちゃん、B さん。この人はね、若い頃は、ね、結構別品で、お金持ちです。よかったです。ところが、あまり、人に優しくしてなかった。で、まあ、息子さんの嫁さんとか見てるんだけど、あまり優しくしてなかった。このおばあちゃん、病気になりました。人工透析、さっきの米子さんと一緒ですね、受けるようになって、ね、まあ、週に3回、介護タクシーを迎えに行くんです。
こんなの私もこんな方なんてこんなはずなかったのにとかね、あんた運転下手やとかね、あんた中学の頃頭悪かったとかね、いろんなこと言うんですよ。で、まあ、僕もこういう仕事してるから、ああそうかそうかって聞き流したけど、これね気の短い人とかこのクソが置いていったらってなりかねないような言い方をしはるんですよね。だからね、お家でもちょっと嫌われてて一人で住んではるんだけど誰も来てくれない。時々毎日一応弁当だけ届けてくれる、それだけ。ある時もう迎えながらベッドの前でひっくり返ってはりました。トイレ失敗してもぐちゃぐちゃになってはりました。あれこれは大変だと僕も一応ね体が浮いてあげたりして病院まで行ったんだけどね。家族さんに電話して、こんな状況ですから病院帰ってくるのでちょっときれいにしてやりといてもらえますかって言ったけど、帰ってきてもそのまま全然ねしてもらって、これはね周りの人が不親切なんや、もともと不親切なんじゃなかったんやろうと思うんですよ。これはそのおばあちゃんの心がみんなを教育してたんですね。これは心のバリア、これお互い様なんだけどね。例えば障害を持ってある人に対する気持ちのバリア、それと反対に自分がなんかそういう障害を持ってしまった時の気持ち、バリアをなくさないと、なくしたら幸せ。受け入れる、受け入れるというのはね簡単、全然難しくない。いろんな人がいてるのね、みんなそれぞれバラバラです。みんな年取ったら肩にも弱いわけないし、言うことも変なことも言うようになるしね、もう腹立てない。自分のことばっかり言わないからですね、何かしてあげる、もうどんどんしてあげる、これしたてろというのなくさしてもらう、これさしてもらうということなんか自分がしたってたり教えたったりしたら損やと思う人もたまにいるけど、そうじゃない。自分の持ってるものを、ね、気持ちよく人に教えるとか、まあやってあげるとか、これはね、さっきの貴船の話も出てきたけど、どっかで感謝してくれるんですよね。でいつまでもどっか心に覚えてるものなんです。まあ自分も気持ちがいいし、いつも何か知らないうちにそういう徳をどんどんどんどん積んでいきます。でこれみんな今からもできます。多分みんなもうきっとね知らないところでそうやってると思うんです。みんな友達に、ね、親切にしてあげるでしょう。で、まあ、嫌な友達も見てるかもしれないけど好きな友達も見てるかもしれない。でお父さんお母さんちょうどみんなの年だから、お父ちゃんまちゃんいろいろ言うてくる、うとましく思ってくる年だけど、まあ反抗するのもいいことやけど、うちのお父ちゃんこんなんで他のお父ちゃんからこんなんやとかね、いろいろ思うことあるかもしれないけど、全てそれが気持ちを優しく持てばいい風になります。ちょっとそのバリアフリーという話がちょっと離れてきましたけれども、まあ、みんな優しい気持ちでみんな受け入れてください。で自分からどんどんやっていく、で好きなことを続けてね一生懸命やり続けると幸せになります。
はい、心のバリアフリー、
まあ、なんか聞いてる間にあっという間に終わってしまいました、うん、はい、
されましたけどね、
耳を凝らしている間に終わってしまいましたよ、ヘグマ先生。
そうですね、どうでしたか感想は。
いやいやいやいやいや、どうでしたか、ね、残念ながら話になっています。たっちゃんはあれだけのこの話をね、はい、こうバリアフリーというテーマでこうポンとポンとエピソードを持っていくっていうところで、やっぱりあの話を こんな風に分かってもらいたいとかっていう構想的なものをきちんと、
喋りながらみんなの生徒の顔を見ながら思いつくままなんか言ってたような気がしますね。
思いつくまま言うは、思い出すまま、
思い出すまま、こんないい話になるとは予想してませんでした。
どうやってこれ自分で言ってる話です
よね。いや、いい話でしたよね。
ね
え、だからもっとね、いろいろ仕事、介護タクシーの、実際の話であるとか、はい、または初めてね、介護タクシーで、お客さんをね、京都の美空ひばり会に連れてった時の感動的な話であるとか、もう本当に紹介したかったんですけどね、時間も限られているので、テーマはちょっと心のバリアフリーということに絞ってみたんですけれども、ここでですね、前回木舟の昼弁当でね、道徳で、感謝とか思いやりとか、また恩をね、受ける側とか与える側とか、そういう切り口でちょっとやってみたんですよね。今の心のバリアフリーの話とね、どこが共通してるんでしょうね。
共通、
共通、
で普通ね、バリアフリーっていうと、そうですね、例えば設備を作る側がね、すごく配慮してね、エレベーターやエスカレーターやどうしたらいいのかというね、例えば障害を持ったり、お年寄りでね、介護とかそんなの必要な方、車椅子の方のためにどうしたらいいかという側で考えていきますよね、で、あ、それがバリアフリーなんだって私たちはついつい思いがちなんですけども、この辰野さんの話でいくと、実際お二方の例を挙げて、おばあちゃんのね、心の持ちようで、随分違ってくる、障害とか体が不自由になった時にこうどうい こう気持ちの持ちようでいたらいいのかみたいな、ね、だから今の現状にこう不平不満を持って周りにきつくね、当たっていると、結局その人のこう、心のバリアがね、取れてないくって、もう幸せになれないということでね、こう何かをこうやってあげるって変な言い方なんですが、こうバリアをなくそうというそういう障害やそういう介護必要な方のためにやってあげようという視点じゃなくてね、全く真逆の視点でしょ、そういう障害とかそういう持っている方がどうしたらいいのかというね、どういう心を持っていったらいいのかというね、そういう話でしたよね、じゃあそこら辺がね、例えば木舟で行くと恩を与える側と受ける側と、与えるのは当たり前ですよ、社会でね、バリアフリーってそういうのを、気持ちよくね生活してもらうのは当たり前、でもう一つはこう私たちもね、将来年を取ったり、また家族がね、なっていくときに、そうどういう気持ちでいくとね、みんな幸せになれるかなっていう、そういう切り口であったと思うんですよね、
すごいじゃないか、たっちゃん、
すごいですね、
なんか一言になってますよ。今度は
私たちもその心の部分ってね、なかなか気づかなかったんですけどね、今回実際介護タクシーの仕事、体験から感じられたことということでね、非常に新鮮だったように思います、
どういう先生の木舟先生の感想も出ておりますが、たっちゃん、
ありがとうございます。そうですね、自分でそんな深く事前に考えてはなかったけれども、やっぱり喋ってるうちに気持ちを、受け取る側の気持ちのありようって大事だなと改めて気づきましたね。
そうですね、たっちゃんのこのお話のこの、こう感じといいますか、こう落ち着いた口調でゆっくりとお話ししている感じもね、なかなかいい感じで、
そうですね、
染み通る感じでよかったと思いますけどね、
だから一つのことが起きてもどう考えるかですよね、例えば木舟で行くと、たっちゃんは劇的な再会を期待してたんだけども、覚えてくれてなかった、それで、がっかりで終わっちゃうのかね、それともそこで旗と気がついて、物の見方考え方を、変えてみることで、あ、そうだ、恩を与えるって当たり前だから忘れてるんだという、真逆の発想っていうかな、視点で新しい発見をしていくのか、バリアフリーでもなんかやってあげるみたいなね、そういう視点でずっと見ていくのか、それとも本当ね、一人一人の障害や介護が必要な方々の心どんなになってるのかなって考えていく、 でその人たちがまず、バリアを外していくことでね、本当に周りも幸せになっていくし、また周りの人たちもその辺の本当の気持ちみたいなのを、ね、理解していかならないという、ね、
うん、
その辺の視点がね非常に面白いなと思うんですよ ね、
ね、たっちゃんはやっぱりそういう視点を持ってお仕事を毎日なさってるんですか。
やっぱり自然にそういう気持ちが出てくるかもしれないですね。で、今回みんなから生徒の、ね、みんなからのお手紙いただいたんですけれども、うん、そういうことに気がついた、ありがとうっていう意見が結構書いてあって、うん、なんか、ね、感激しました、うん、
ですね。まあ、あとは、話の中でね、実際、自分がね、まず介護をする側がね、その方々の気持ちを分からなきゃならないということで、学校で勉強しているときにですね、おむつ体験をするね。で、学校で実際おむつを履いて寝て、その中で、実際に、排泄をしてみるというね。そうしたら、どんな気持ちになるか、まあ、分かるじゃないですか。で、子供たちはそんなところでもすごくこう心が動いたみたいですね。
なんかたっちゃんもすごいいい経験になったと思いますけれど、子供たちもすごいいい話を聞いてるんですね。
ね、いろんなところにこう、ね、気づくことがあったん違うかなというふうに思うな。
ちゃん の、 その、ね、講演の後のインタビュー、はい、もちろんこの後ちょっと声を、はい、生声の収録があるんですけれども、はい、せっかく今日は来ていただいてるんで、はい、どうでしたか、たっちゃんデビュー、講師デビューをなさったわけですけれども、終わってみて、
終わってみて、いやすごいいい体験だったなと思いますね。やっぱり子供、まあ、おとなしい子供、みんなおとなしいんだけれども、やっぱり表情とかいろいろね見えたんで、だから最後いろいろ質問コーナーみたいなのに、ね、子供がしてくれるんですけれども、はい、まあ、その中で、ね、おっという質問が一つね、夢は何ですかって聞かれましたね、
うん、
まあ、これ特にバリアフリーとは離れるんですけれども、はっとこんな質問を講師にするかと思って戸惑いました、ね、うん、でも考えてみたら、まあ、即答はできなかったんですけれども、誰もこうやって今喋ってる、みんなにお話してるとか、まあ、自分で仕事をやりだしたとか、まあ、木舟の、ね、お話を作って読んでもらったり聞いてもらったりしてるというのは、あ、これ夢が叶ってるんだなと思って、
うん、
まあ、みんなも、ね、一つのこと頑張っていけば夢は叶っていくんだよと、ちょっと無理くり感がありましたがうまいです、つなげられました。これ、ね、生徒のみんなからちょっと教えられたとか気づかされたいい質問でしたね。
なるほどね。
じゃあね、ちょっと子供の感想をね、うん、紹介していきたいと思うんですがね、はい、まずね、関心を持ったってことですね。僕は正直介護とかバリアフリーとかあんまり関心がなかったけど、うん、この話を聞いてすごく関心が持てるようになりましたっていうことですね、うんうん、先ほどのおむつのこともね、はい、書いてると思いますね。おむつを替えるのを自分で履いて便をして、その気持ちを自分で分かって、嫌なのが分かって、うん、その気持ちを理解していくね、ようになるんだなというふうに思いましたってことですね、うん、それからね、将来自分もね、そういう介護の仕事をつきたい、
うん
うん、で、自分のね、親が介護の仕事をしていて、はい、私も将来介護の仕事をしたいと思っていましたと、
はい、
で今日は辰野さんのお話を、聞いて、介護のことが少しだけど分かってきました、
うん、
ということですね、
うん、
それから、ね、仕事が楽しいと感じるときは感謝されるときなんだなということですね、ということに気がつきました、う
ん、素晴らしいですね、
はい、辰野さんの話を忘れずに私も人に親切にしていきたいと思いました。はい、それからですね、辰野さんは夢をずっと実現 し続けているのがすごく尊敬しますと、うん、でそして心の持ちようで楽しくなるという言葉、すごくしんどいことでも辛いことでもポジティブに考えたら前向きな気持ちになれるんだと思いました、
うん、
ですね。それから普段ね、勉強の苦手な子がね、すごく触発されてね、私も頑張りますって、ね、勉強頑張りますって宣言してくれた子、
嬉しいです
ね。最後にね、この話は忘れませんってね言ってくれることがね、
あ、なんか立ちど
う、一人一人みんな、
うん、
顔が 浮かんでくるような気もして嬉しいです。
今観測化してもこっちも、ね、嬉しくなりましたよ ね、
ですね。
だからね、お話しされたね辰野さんを本当にすごく
ちょっと尊敬してしまいました、ね、はい、じゃあ、辰野さんがその当日講演をなさってすぐ後の、生徒さんの声ですね、
はい、
ちょっと聞いてみたいと思います。
はい、今話聞いたと思うんですが、感想を聞かせてください。はい、はい、名前からお願いします。
沢井真帆です。福祉の仕事はなんかお年寄りの人もなんか病気とかで大変やから、その仕事はなんか苦労したり大変な仕事やと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、続いてお願いします。
川崎玲奈です。はい、なんか寝たきりとかいろいろあって なんかパンチとか食らったりするの話があったけど、そういうのもし自分がやられたら切れてしまうからすごいなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。はい、続いてお願いします。
川崎智代です。どう、福祉の仕事はすごく大変だと思ったし、でなんか福祉の仕事をしているってことがすごいと思いました。
はい、ありがとうございます。
西山圭一郎です。
はい、今日お話聞いてどうでしたか。
とても
今の気持ちを教えてください。
バリアフリーは自分の心の中にあるっていうことを知って、驚いたとともに、勉強になりました。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
三原健人です。
はい、
今日いい話を聞いてすごく勉強になりました。これからも僕もそういう人を見つけたらそういうお手伝いをしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、名前お願いします。はい、
岸中美玲です。
はい、今日話聞いてどうですか。今の気持ちを聞かせてください。
はい、福祉の仕事は大変だと思いました。病気の人も大変だと思うけど、福祉の仕事の人も大変だと思いました。
名前お願いします。はい、
原田和樹です。
はい、
で感想はしんどそうと思った。
はい、ありがとう。
はい、今感想を聞いていただいたんですけども、まあ、子どもたちのね素直な気持ちが出てたと思うんですけどもね、はい、ただちょっとなんとなくこうただすごいなとかね、
うん
うん、なんか辰野さん尊敬するレベルで終わってるでしょうで、
うん
うん、大事なのはやっぱりこっからね、もっともっと続けて学習を深めていってね、
うん、
もう自分の生き方と比較して、あ、僕は私はこんな風に生きたいなってところがね、子供の感想の中で出てこないとね、本物にならないんですよね。ただなんかすごく他人の、いい話を聞いて素晴らしいなって終わったらね、まあ、映画見てるのと一緒じゃないですか、うん、まあ、映画見たって自分の生き方どうしようかなって考えるからね、そこが大事じゃないかなと思うんでね。だからこれはこれで終わってなくて、いろんなこれからの総合学習にどんどんつなげていく、で機会あるために辰野さんの話をまた振り返り出していくというね、うん、そこが大事じゃないかなと思うんですけどね。はい、
はい、なるほどね、
うん、
じゃあ今回は辰野さんが外部講師として講師になって、うん、はい、子供たちへの一つの起爆剤をポンと投げ入れてくれて、
そう、
ね、そしてこの後総合学習はどんどんどんどん続いていくので、うん、断るたびにほら辰野さんが来た時にこういう話があったでしょ、うん、とか、あの時に感じた気持ちを思い出して、はい、今とか ね、 ね、そういう形で次へ次へつなげて、
そうそう、それが大事だってね、もう一回終わったってんじゃなくてつないでいくとか大事だ
そうです ね、 ね、うん、だからいろんな介護の仕事でもよく知ること、本当のことを知っていく、はい、ということ、はい、うん、ただ単になんか、優しくしてなあかんとかそういう概念的なことじゃなくて、ね、うんうん、
はい、
知った上で言っていくということ、はい、それからやっぱり物の見方や考え方もねたくさんあるんだということね、
はい、
まあ、そこを知っていくことがすごく大事じゃないかなと思っています、
ね、
はい、
さ、じゃあ辰野さんにまとめていただきましょう。子どもたちへの、メッセージも兼ねて、
はい、まあ、この僕の話でもみんなの心に残ったようですごく嬉しいです、まあ、逆にみんなから、ね、すごく僕も元気づけられたというか気づかされたこともあって、本当にね今回講演させていただいて、まあ、よかった
嬉しかったです。また機会があったらぜひお話しして、まあ、みんなと、ね、またお話ししたいです。ありがとうございました。
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。
はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ージョイント広場ハニービー、はい、それでは言葉の玉手箱ですが、
はい、
はい、
言葉の玉手箱、うん、今回は芥川龍之介のトロッコをお送りします。
はい、
はい、じゃあトロッコなんですが、うん、ですね、これあの作品の中でね、はい、面白いことをあの主人公の良平くんが言ってるんですよね、はい、なんか普通はこうジェットコースターでもね、うん、こう降りていくときが楽しみで、ね、
そうですね、一番、まあ、ここが
重たくて押していくの嫌じゃないですか。
あ、
上に上がっていくの、
ね、はい、
でも彼なんか上に押していくときが楽しいみたいなこと書いてますよね。
押し続けることができるといいのにみたいなことをね、いいセリフが入ってますね。
これ面白いですよね。なんでなんでしょうね、これね。
それはもう押し続けることができると、うん、その分、下り坂になってうわっほーっていうときの距離が長くなるような、そういう気分じゃないですか。
うん、そうですよね、うん、まあ、そこの期待感もあると思うし、うん、彼あのやっぱりこの職業に憧れてるんですよね。
トロッコ押すね、
うん、押すというか、そうですね、この仕事
トロッコを扱う仕事に就きたいな、なんて、
だから作業するということにね、うん、憧れてるから、まあ、ちょっとでも長くね、
あ、なるほどね、
トロッコに触っていたいみたいなね、
そうそうそう、
そんなことが出てる。
仕事気分がものすごく味わえる。
そうですね、そんなのもあるし、うん、あとあの最後にね、あの26歳になった主人公が振り返りをしてるんですよね。
はい、実はその場面ではもうトロッコを押す仕事ではないんですよね。
ないですね、あの編集の仕事をしてるんですけどね、はい、ただそこでなんでこういつもこう振り返ってあの時のことを思い出すんだろうな、
うん、
話じゃないですか、なんか幼い頃でこの場面を思い出すとか。
あ、ありますよ、
うん、
あのね、迷子になって泣き叫んでる時
楽しかった、それ
悲しかったというか、恐ろしくて帰れなかったらどうしようとかって思ってたんですけど、でもなんかねフラッシュバックする時があります、うん、なんかなんかの時、何、別に何もないんですけどね、うん、同じですね、
うん、
この物語と。
そうですよね、
うん、
でもなんかすごい強烈に残ってたんですよね、
うん、
で多分その時ってこう世界観がガラガラっと変わってたとか、ね、
そうそうそうそうそう、
そんなことあったでしょ、多分
ありましたね。
ねえ、でこの主人公はあのまあ、最初も言いながらでも決してなんか満足してないんですよね、現状に、ね、
うん、
でもあの時こう坂道をしてった、
うん、
常に上を見て、
うん、
しんどいけどもどんどんトロッコをしてったワクワク感、
いつかいつか爽快を味わえるんだと思って一生懸命してきました、
うん、なんかね、大人になってもあの時のこうそういう記憶をたどっているというね、うんうん、なんかちょっとあの読んでて切なくなる、
うん、
特に大人が読んで切なくなる
ですね、
うん、かななんていうふうに思ったりもします。
はい、
はい、
さ、それでは芥川龍之介のトロッコ、今日の玉手箱でお送りします。
玉手箱から出てきたのは芥川龍之介の作品トロッコです。大人になった主人公が時折思い出す幼い日の記憶、小さな冒険、そして大きな不安と期待、今自分が体験しているように情景が飛び込んできます。ではあらすじからその記憶の中に入ってみましょう。良平が8つの頃、村外れで線路の工事が始まり、良平は毎日見物に行きます。山を下るトロッコには土工が2人乗っていて、煽るように動く車台、平つく斑点の裾、しなる線路。良平はそれを見て土工になりたいと思い、せめて土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思ったりしています。トロッコが自然に止まると、土工たちは飛び降りて車の土を巻き、またトロッコを押して山へ登ります。良平はその時、押すことだけでもできたらと思っているのです。ある冬の夕方、良平が弟たちと村外れへ行くと、土工の姿はなく、トロッコだけがあります。三人は揃ってトロッコを押していき、動かなくなったところで飛び乗ります。最初は緩やかに、それから勢いよく下り出すトロッコ。夫 風景が両側へ流れ、顔に当たる風や足元の振動に良平は有頂天です。終点に戻ったトロッコにもう一度手をかけたその時、怒鳴り声が聞こえ、背の高い土工の姿に良平たちは飛んで逃げます。10日ほど経って良平が一人トロッコを眺めていると、枕木を積んだトロッコを若い男が二人で押して登ってきます。良平はこの人たちなら叱られないと感じて駆け寄ります。では原文に戻りましょう。おじさん、押してやろうか。その中の一人、島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おお、押してくよ。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともいい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は前よりも腰を落としたぎり黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑のを煽りながら、ひた滑りに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。良平は羽織に風をはらませながら、当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには、赤サビの線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、良平の頭には、あまり遠く来すぎたことが、急にはっきりと感じられた。ここからはあらすじです。良平は、もう帰ってくれればいいのに、と念じながらも、行くところまで行かなければ帰れないことはもちろんわかっています。土工たちの休憩する間、良平がイライラしながら待っていると、土工たちが、家の人が心配するから、お前はもう帰れ、と言うので、良平はあっけに取られます。まもなく真っ暗になること、帰る道のりの途方もなく長いこと、たった一人歩かなければならないことが、いっぺんに分かったからです。良平はべそをかきながらお辞儀をし、線路伝いに駆け出します。涙がこみ上げ、行きと帰りで違う景色も不安をかきたてます。あたりは暗くなる一方で、命さえ助かれば、と思いながら、滑ってもつまずいても走っていきます。やがて夕闇の中に村外れの工事場が見え、自宅へ駆け込むと、とうとう大声で泣き出します。母親が抱き止め、父親が訳を尋ねますが、彼は泣き立てるより他に仕方がありません。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら泣いても足りないのです。では、最後は原文です。良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に厚生の主婦を握っている。が、彼はどうかすると、 全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。入れ替わり流れ去る風景、土工たちとのやりとり、家族の言葉、大人になった彼が思い出すのはどの場面なのでしょう。今日の言葉の玉手箱は芥川龍之介トロッコを紹介しました。今のあなたへと続く冒険の記憶、不安と期待が入り混じった切ない思い出、上り下る人生の坂道、あなたのトロッコは今どのあたりにたどり着いていますか。
はい、もうあっという間にもね、もう終わりに近づきましたけども、今日は大阪府貝塚市立岸間西幼稚園の河内谷園長先生の言葉と可愛い演歌をお聞きしました。そしてちゃんが生で来てくれましたね。
はい、そうですね。小学生の講師として来ていただきました。はい、実は、これ、講演会の最後にですね、はい、子供たちがね、前日にね、うん、たっちゃん、二日後に結婚式だったんでね。
結婚式ですね。
はい、今日はね、講演ね、ありがとうございました、という横断幕、はい。で、その後にね、そして、点点点の後にね、ご結婚おめでとうございます、お幸せにって、すごい長い横断幕を作って広げてるんですよね。うん、で、代表のね、実行委員の代表の子が、お礼の言葉を述べた。ね、はい、で、花束を贈呈した、うん。で、まあ、サプライズですよね。うん、でね、子供たちは結局、こう、公園来ていただいてありがとうというね、恩に対してね、そういう感謝の気持ちを述べて、逆に辰野さんを絶対喜ばそうっていう。
ねえ。
それがね、すごく、良かったですね。で、子供たちそこからすっごいね、雰囲気良くなってね、うん。うん。だから、人を喜ばせることって、やっぱりすごく楽しいんですよね。
うん。まあ、結婚式でもね、横断幕、話していただきましたので、すごく、嬉しかったです。
はい。まあ、その写真もまた送っていただいて、それもまた、掲示をして、ね、子供たちに紹介したいなと思っています。
さて、今日の謎など問題覚えてる？花ちゃん。
覚えてないですね。何でしたっけ？考えて。
普通、タクシーを止めるのには、手を挙げます、うん。手を挙げて合図します、うん。では、足でタクシーを止めるのにはどうしたらいいでしょうか？花ちゃん何足上げてんの？タクシー止まるのそれで。
止めようと思って今頑張ってんねんけど。
はい、それでは、介護タクシーの経営者。たっちゃん、回答をどうぞ。
はい、ブレーキを踏みます。
ブレーキ踏むねや、ブレーキを。
なるほど、ね、そういうことか。
そういうことや。
はい、じゃあ番組最後に、アブソーブのワンマンライブについてインフォメーションをいたします。
はい、お願いします。
はい、アブソーブのワンマンライブは12月5日日曜日、大阪会場は南堀江のネイブです。17時から17時、会場の17時30分開演です。アブソーブのですね、事務所の七田社長からこの番組宛てにメールが届いています。また、少し遠いですけれども、12月5日日曜日、南堀江ネイブに皆様でぜひ来てください。今回はパーカッションプラスした演奏形態です。メンバーの仲間がサポートしてくれます。初のワンマンなので、しっかり頑張りたいと思っています。ということで、
志田社
長からも番組宛て、番組を聞いてくれているリスナーの皆様宛てにメールが届いています。
はい、
アブソーブワンマンライブ12月5日、みんなで行こうぜ。
行きますよ。
はい。次回もお楽しみに。
間違いか、僕らはまだ知らない、照らされた道をただただ駆け抜けよう。きっと無駄なものなんてこの世にない。あるのはそれぞれが手に入れた夢や愛に合わせられる物語。 だからお願い。 としたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ。